夫婦円満コンシェルジュ篠原康子やっちゃんのピンクのメガネをかけるだけ。皆さんこんばんは。愛し愛される世界へようこそ。毎週火曜夜9時から30分パーソナリティを務めます夫婦円満コンシェルジュ篠原康子やっちゃんです。この番組はピンクのメガネをかけるだけで世界は愛に包まれていることがわかるよということをお届けしていきます。ピンクのメガネとはあなたの愛の視点のことです。つまりほんの少し視点を優しくピンクに変えるだけで世界は全く違って見えてくるよということを実践している私と同じように毎日を楽しんでいるゲストの方をお迎えしてお話を伺っていきます。この番組はパートナーシップ専門のプライベートサロンガファスロサスの提供によりご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。今どこで何をしているの。改めましてこんばんは。夫婦円満コンシェルジュ篠原康子やっちゃんです。40回目、いいですね今日ね、キリがいい。40回目、今夜のゲストは白金にてインテリアデザイナーをされていらっしゃる井田幸恵さんをお迎えいたします。井田さんはですね、5年前、まだ私が専業主婦だった時に目利きの会っていう会のね、KBM 志ビジネスミーティングっていうのに入ってまして、それの全国大会でね、1000人の前で志をプレゼンするっていうのに出場した時から大変お世話になっている方なんですよ、ね、でその井田さんがね、また面白いスペシャルミラクル体験をたくさんされていらっしゃるので、今日はねそのあたりに焦点を当ててお伺いしようと思っているので、皆さんお楽しみにしてくださいね。それでは井田さん、早速、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
簡単にねご自身の方から自己紹介をしていただけますか。
はい、私は港区の白金台っていうところで一級建築士の資格を持っている住まいのインテリアデザインをしているインテリアデザイナーです。私がちょうど社会に出てねすぐの頃は、はい、本当にバブルの真っ只中で、うんうんうん、だからね高級なものをたくさん扱うチャンスがあったんです。
いや最高ですね。
そうですね、うんうん、本当に今として見ると本当にハイエンドの、ね、いいものをたくさん、空間もアイテムもたくさん、うんうん、扱わせていただくことができて、うん、おかげでなんか、まあ、目が肥えたというか、うんうん、いいものってこういうものなんだなっていうね、うん、そんな感じが身についた、そんな、ね、体験ができた時代でした、うん、いやちょ
っと素晴らしい時代ですよね、インテリアデザイナーの方にとっては。
そうですね、本当恵まれました、
うん、でもそれプラスですよね。
はい、私ね
西洋のものが多かった、
はい、どうしてもインテリアってもう言葉から出しても、うん、外来の言葉じゃないですか。
あ、確かに。
だからその考え方って西洋由来のね、うんうん、空間概念なんですよね、うんうんうんうん、でなんかねそれだけじゃないだろうって、だって私たち東洋人ってもっと前からずっとね、うん、住んでいて、はい、いいものいっぱいあったはずだよなと思って、うんうん、はい、でもねちょっとね西洋のもの、うん、なんかね魅力がその時代は本当にあって輸入品がね、はい、とってとても素敵に見えちゃうんですよ、はいはいはい、なのでちょっと悔しくて、うん、その正体見てやろうと思って私、うん、ロサンゼルスにね、うん、留学して勉強し直したんです、
はいはい、その時に風水に出会うんですか。
その時に、うん、その時はね徹底的にね西洋的なアプローチをとことん見抜いてやれと思ってね、うんうん、学んできたんですね、はい、でああこういうことかみたいなね、うんうん、こう腑に落ちた感じを持って、はいはい、ただあちらではね日本人の私を見ると、うん、もう東洋の代表者、日本の代表者みたいな感じで、はい、いろんな質問されちゃうんですよ、うんうん、でね天皇とはどういう存在ですか、はいはい、とか聞かれちゃうんですけど、うんうん、なんか明確にまともにね、うん、相手が そうかって納得するように全然答えられなかった、はい、もうそれが悔しくて、うんうん、だからもう日本に帰ったらね、はい、もう徹底的に東洋のね、はい、そういうものを、ね、みんなね、学び尽くそうと思って帰ってきました、
はい、そこで出会ったのが風水、はい、
そうなんですよ、はい、それで、ね、うん、空間の、はい、もうもう発想自体ですね、うんうん、もうすでに東洋にはですね、うん、英知という形で風水学っていうのがあったんですよね、うんうんうん、
その東西の英知を総合したものを統合していくのが
私ですよ、
はい、ね、西洋だけでもなく東洋だけでもなく、はい、それを融合させて新しいものを作っていくのが、はい、井田幸恵デザインなんですね。
そうですね、
すごい素敵です。じゃあ早速ですね、まずまず最初の奇跡体験、
うん、
何回かあるんですけどね、は
い、そうなんですね、一つ目を私ね本当に漫画チックな体験いっぱいしてます、うん、はい、まずねその一つ目はね、そのロサンゼルスに留学してねすぐの時ですね、はい、うん、まだ慣れない左ハンドルの車で、うん、道路の状態もよく分かっていないフリーウェイに乗った時に、
はい、
一気にですね乳白のね霧に包まれたんです、
うん、怖い
怖いでしょう何が起こったかわからない、うん、でも周りが全く見えないんですよ、
はいはい、
なのでわどうしようで、もなんとなく今までの体験値でもうちょっと行ったら山がね見えてきて、そこを S の字にカーブして回避しなきゃいけないっていう、はいはい、とこに差し掛かってたんですね、
はい、
でも迂闊にねハンドルを切って隣の車線に飛び出すとか、す、ね、何かして人を殺めることもあるし、より危ないかといって、このまままっすぐ行ったら山に激突だ、どうしようって真っ白になった時に、はい、神様助けてって叫んだんですよ、うんうん、車の中で、
ええええ、もう声に出して
声に出して、そしたら、うん、と気づいたらね、うん、霧が全く晴れていて、その S 字カーブの山を越えた先に行って、バーッとね、ハリウッドの山を越えた向こうはバレーっていうエリアなんですけどね、はいはい、そこに向かってまっすぐに降りていく、まっすぐ一直線のフリーウェイの上にポンって車がねそのままねいたんです。
走ってるんですか？
そう、
走ったままで、
走ったままで、何が起こったか分かんないでしょ、
うんうん、S 字カーブをワープしたってことですよね。
一切何もしない、ハンドルを切っても加速しても減速しても、うん、誰かのを殺めることになるし、うんうん、自分も危ないと、うんうんうん、何をしていいか分かんないから何もしないまま、うん、神様助けて、もうこれだけです。
へー、もう完璧にワープしてた、
ワープ車ごと、
車ごと、
はい、
それってなんかどんな感じだったんですか、自分的には。
なんかね思い出してみると、うん、何もしてないんだけども、うん、体がねなんかね不安と浮いてる感覚はありましたね。でも何か誰かが何かしてるとか全くわからない、ただそのまんまで不安という、ね、感じで、何が起こってかわかんないけどそのままに委ねていた。そしたらふっと気づいた、だから多分コンマ1秒くらいの短い時間だと思う。
でもその時守られてるなっていう感じがしましたか？神様が助けてくれたっていう風に時間、うん、
完璧に神様助けてくれてありがとうって私つぶやきました。
すごいですね、うん、でもまだまだあるんですよね。
そうなんです、
その後のは、
はい、ね、次はね私が独立してね、はい、自分の家というか、まあ、マンションみたいなものを手に入れようと思った時です、
は
い、それまでね親元でね好きな家具、インテリアの仕事をしてるから好きな家具いっぱい出会うので、
はい、
持ってたんですね、はい、でもその家具を持って一つも損なうことなく綺麗にまとめて収めながら快適に過ごせる、うん、ギチギチでもいいから綺麗に収まる間取りはどうなんだろうかって、
はいはい、
夜考えたんですよ、
はい、
でこうメモを書いたんですね、
うんうんうん、
そしたら次の日の朝、うん、その時勤めてた時の会社の朝のですね、だいたい週明けにはね階段でいろんな冊子がねバーって流れてくるんですよ、
うんうんうん、
で常にめくら版でこうしてるんだけども、はい、その日たまたまね住宅情報って今違う名前にスーモって変わったんですけどね、はいはいはい、昔は住宅情報ってベタな名前だったんですね、はいはい、その雑誌が流れてきて、あ、昨日私住宅、まあ、間取り考えてみたから、まあ、今どんなの出てるのかしら、うんうんうん、と思ってパラッて開けたら、うん、あれ昨日の夜私が書いたまんまがなんで載ってるのって、そんな体験ですね。
でそれを購入した時の銀行の話もすごいじゃないですか。
あ、本当ですね、そうやって見れば、うん、そのまま何も考えずにこれ買います状態で買いに行って、うんうん、であまりに自信満々で現れるので向こうはお金はしっかり持ってると思ったらしくて、何にも言わずにはいはい、じゃあ手続きに入りましょうかって言って私が給与明細を見せたら、 で向こうが固まりまして、はい、あなた一人ではローンが組めないから、うん、ご両親を保証人に入れてくださいって言われてね、はいはい、私その時にいやなんで私こんな健康体で 100% 一生懸命仕事してる私がローンが組めないはずないじゃないですか
おいくつぐらいにできて
30半ば、
うん、一人暮らしですよね、
う
ん、
そうですね初の一人暮らしに、はい、えいってもう金額も見ずにこのください状態で行った私がね、うんうん、当然向こうはなんだこいつって感じだったんでしょうね
白金ですもんね
そうですちっちゃいけどねそれなりの価格だったんでしょうか、うん、でも私はその間取りにしか興味ないから、は
い、値段じゃない
ですもんね金額とかどうでもよかったんで
いや絶対高いんですよ
、ね、そう、それで、うん、その時にいいです私自分でちゃんとローン組んで持ってきますからご安心くださいってにっこり笑って立ってその場を立って出てったんですね
はい、はいはい、そこから
そしたらその帰り道に乗った地下鉄その頃はメトロなんて言ってませんよ地下鉄ですね、はい、その釣り広告の紙がまだねピラッと下がってる時代でした、はい、パッと見たら保証人無用電話一本で前倒し返済手数料無料、はい、ぜひどうぞ状態の広告が出てたんです、
はい、銀行の
はい、はいシティバンクっていう会社だったんですけどね、はいうんはい、でおこれだと思ってその足でそのまんまシティバンクにローンセンターに駆け込んで、はい、私に貸してくださいって言ったんですね、はい、そしたら向こうの方が、まあ、ご丁寧に最初に申し上げておきますね当銀行は日本で一番審査の厳しい銀行なんですっておっしゃったんですね、
はい
はい、で私はその時にあなるほど分かりましたってすごく一般論的に向こうの人一生懸命だから無理だよって一生懸命言ってるつもりだったんでしょうけどうん、うん、私はね全然気がつかないあなるほど分かりましたでいつくらい何日後ぐらいに結果が出るんですかって聞いたら1週間後ですよって言って、はい、あ分かりましたじゃあ1週間後に参りますってもうルンルンしながらもう完全にローンは通ったと確信して帰りました、は
い
う
ん、素晴らしいですねで通っちゃうんですよね、
はい、
でその後言われるじゃないですか、はい、担当者の方からそれをぜひ、
うんうん、はい向こうの人がねあなた運のいい人ですねって開口一番おっしゃるんで、うんうん、は何でしょうって言ったね、
まあ、井田さんはね当然だと思ってますからね
そうそうそうそうだから何言ってるかよく分かんないけどあはいそうですかってなんか、まあ、どうでもいいやと思って事務手続きのサインとかこうし始めようとしたらお待ちくださいあなたはなぜローン取ったか知りたくないですかって言うんですよで私え理由なんかないだろう取ったんだしって何にも気にしてなかったんで、うんうんはいはい、言いたくてしょうがなそうなんであ何か経緯はありましたかって聞いたら、はい今だから言いますけど私はこのローンは 100% 通らないと思ってましたって言うんですよ
はい、はい、
えそれはなんでって私はびっくりして聞いたら、うんうんうん、まあ言うなれば、まあ、その方はそれ以上言っちゃ悪いと思ったんでしょうね、うん、じゃあなんで通ったんですかって違う言い方で聞きました、うんはい、そしたらあそれはですねあなたの選んだマンションの価値が、
はいはい、
とても高く出たんですと、
はい、
それはつまり私は借りたいという額よりも、うんその私の、ね、マンションを売っ払った時の、うんはいまあ、言うなれば、ね、査定が、ね、
ダメになったとしても
そうそうそうそう売
っちゃマンションもらえればうちの会社的には OK だよね、うん、っていうのが出たってことですよね
そ
うそうそ
う。それは私の能力ではなくてあなたが高望みした空間が担保価値が高かったんですっていうことだったらしいんですけど
いや本当にもうすごいですよねちょっと全般にねもうドドッとミラクルな話熱海の別荘の話も
ぜひあはいうん、実は私そんなねマンションのローン抱えてるみたいながらある日ね脳の中に別荘別荘って言葉がねこう
やってきたんですね
なんかテロップが流れるんですよ、うん、でもうなんかいても立ってもいられなくなって、うん、買うなら熱海がいいなってちょっと思ってたんですね、うんうんうん、山と海があって、うん、東京からとてもアクセスがいいじゃないですか、はい、ね仕事に行くこともね、はい、すぐその日の朝出れば行けますよね、はい、で熱海かなと思って、うん、早速電車に乗って、うん、駅前の不動産に飛び込んでですね、うんうん、別荘見たいんですけど見せてくださいなんて言って、うん、すごい大雑把なね、うんうん、あんまり予算ないんで高くない方からなって言いながらね、はい、見せてもらったんです、はい、それでなんとなく土地勘と寝頃感が分かって、うんうん、で家に戻った時ですね、うん、うーんと思ってインターネットね、うん、走りの頃でなんかちょっと見てたら、うん、あれこれいいんじゃないっていう物件でやっちゃったんですね、うん
はい、
でもう早速怖いもの知らずに、はいうんなぜかわかんないけどこれください状態でまたね、はい、それをね買ってしまったんですね
リンゴを買うかのようにね、うん、買っちゃうんですよねでその後もすごいじゃないですか、
はいはいはい、で お金ないのに買ってるわけですから、うん、でもちょっとやっぱ水回りくらいはね綺麗にしたいなと思って、うんうん、少しだけ知り合いの大工さんにリフォームかけてもらったりして、はい、うん、そしたらもう当然資金そこついてますね、うん、だけど空間がらんどうのところにですね、
インテリアデザイナーさんですから ね何もないわけではね、
遊びに来てって言ってもどこに座るのって話じゃないですか、うん、で何か家具置かないわけにいかないと、うんうん、でもね人にいっぱい集まって楽しんでもらいたいと思ってるのに、うん、ちまっとしたちっちゃな家具をお情け程度置くって絶対イメージ合わないですよね、はい、で私お金なんかないけど、うん、置くならこんな家具って言ってまた、うん、スケッチでねこうね、はい、あのこんな、まあ、8人から10人ぐらい座りたいな、だから2メーター40みたいなね、はいはい、で長方形だとちょっと硬いから少し丸く膨らんでるこう船底型みたいなのがあって、うん、椅子は座り心地のいい両肘の椅子でみたいなこと考えたんですよ、うん、でこう図を書いて、はいはい、でソファーを置くならば、まあ、人が増えた時にベッドになるようなソファーベッドで、うん、でも別荘だからね、うん、湿気っぽいじゃないですか、はいはい、だからあの湿めとく比率が高い家は、うん、ビニールレザーで十分だわみたいなね、うん、こうだから全部がねいいものとかじゃなくて、はいはい、これは機能に合わせてこっちのがいいぐらいの感じでね、うんうんうん、背中がパターンってなってビニールレザーでしかもホワイト系がいいなって、うん、お部屋が明るくなるしなんてイメージしてたんですね、うんうん、その次の日某会社の会議に呼び出されて、はい、で、あーめんどくさー面白くなかったってこう帰ってきて、はい、で目黒の駅から私の住んでる白金台って地下鉄1個あるんだけども、はいはい、その1個分の地下鉄台をケチってですね、うん、目黒駅から歩こうって言って歩き始めたんですよ、
はい、
そしたら数歩歩いた先の路上に欲しい人あげますってね、うん、テーブルが出てたんです
そのイメージ通りの、
はい、んこれはこのサイズは昨日の夜私が描いたあの2メーター40だ、まあ、業界長くいるとパッと見ただけで寸法って分かるんですね、うんうん、でもしかしたらと思ってふっと脇を見たら、うん、両肘のアームチェアがどんどんどんどんってね6脚に積み上がってたんですよ、はい、これは私に神様くれたプレゼントだなと思って、うんうんうん、神様私にプレゼントって頭の中で念を送ったんですね、はいはい、そしたら隣にですねスーッと人が寄ってきて、はい、欲しいならあげますよってプカーってタバコを吸ってるおっさんが現れたんですよ、はいはい、あいいんですかって言ったらうんいいよこのテーブルさあそこの会社でね使ってた会議テーブルだったんだけどね、うんうん、レイアウト変えたら置けなくなっちゃったんで、うんうん、もったいないからね欲しい人あげようと思って出したんだよって言ったんですよ、うんうん、でもその時にね、うん、オチが一つありまして、うん、君昨日来たらさあと2脚椅子残ってたんだよねって言われたんですね、うんうん、でその時にふんと思ったら今6脚残ってて、うん、あと2脚って8脚じゃないですか、うん、で前日の夜私ね図面を描きながら、はい、本当は最低8脚欲しいのよ、うんうん、でもこんなお金がないから最低6脚スタートかなって頭でね言っちゃったんですね、6ってね念飛ばしちゃったらしいですね
あったのに8脚つ
ければ そうなのだからねあの時ね絶対遠慮しないで、はい、イメージ通りのねやっぱ8脚だなって言ったら、うん、その前日誰かに持ってくなかったと、
はい、もうね本当はあのレザーのねあれも来るんですよね。
そうそうそう。
でもね、もう時間がないので、うんうん、はい、ジングルいきます。はい、本日はインテリアデザイナーの井田幸恵さんをお迎えしています。もうね、井田さんの話はめちゃくちゃ面白いんですけどね、ちょっと長くなるのでぶった切らせていただきました。後半はねちょっと違うことをお伺いしていきたいんですが、私の今江ノ島のお家のインテリアのことも井田さんに、ご相談させていただいて、あの家具の配置とかね、あのソファーベッドとかラグのサイズとかすごくやっぱね絶妙なものを入れてくださっても最高な暮らしをしてるんですけど、そのね井田さんのお仕事っぷりがやっぱりちょっとミラクルかかってるなっていう感じなんですよ。でなんで私がそう思ったかっていうと、そのうち娘がたまに帰ってきてソファーで寝れるようにしたい、一部屋は取れないからソファーベッドがいいんだけどって言ったら、ソファーベッドはやっぱりあんまりいいものが少ないんだよって、ね、ソファーならソファーの方がいいし、ベッドならベッドの方がいい、2つあの兼用するのはあんまり良くないからって言って、どっちにもなりそうなあのソファーを アドバイスねさせていただいたんですけど、それがね私のイメージとはね全然違かったんですよ。で全然違うんだけど、まあ一応でも見に行こうよって言われたので一応ねショールームに見に行ったら、まあ、なんで井田さんがそれをいいのかっていうのことを説明してくださってて、でここに座ってやっちゃんが江ノ島のうちでこのソファーに座って、でここからカップンが、あカップンのうちの夫ですけどね、カップンが料理をしているところを見ている姿がね私の中に浮かんだのって言われた時に私にもそれが見えちゃったんですよ。であそれであいいねって思ってそれに決めたんですけど、うん、なんかそうやって井田さんって見えちゃうんですよねきっと。
うん、あのねクライアントさんが、うんイメージしきれないものね、うんうんうん、でもなんとなくこういう風に行きたいって言っているライフスタイルとか願いっていうのをふーっと感じ、うんうん、思うじゃないですか、うんうんうん、その時にうーんってその後間取りとか見て、うん、あーこんな感じこんな感じってこうね、うんうん、そこでその人がね、うん、こんな風に動いてるっていうのがね、うん、ふーっと浮かぶっていうか、うん、イメージできる瞬間が来るんですよ、うんうんうん、そうするとねバシッとそのための形ってこんな家具だよねっていうのが現象として頭に蘇って、うんうん、そうするとねもうね変な話カタログパッと開けると、うんうん、これだみたいな感じでパッとね現れるんです。
すごいですよね、うん、なんかもうミラクルインテリアデザイナーじゃないかと思って、なんかでもかっこいいかっこいいっていうか
いやいやいや
面白い。でね一つしかねおすすめしてくれないんですよね
いや確かにねあれかこれかってバリエーションをお見せするっていうのも、うんうん、一つのねご提案の仕方だし、うん、それはある意味親切ですよね、うんうんうん、相手に選択肢を委ねる、うん、ただあまりにもこれしかないだろうぐらいのね、うんうん、感じで思い描いた時に、うん、無理無理第2案を持っていくって、うんうん、とっても私にとってみるとエネルギーダウンですよね、うんうん、本当はおすすめじゃない、うん、こっちだよってはっきり分かってるのに、うん、違うものをこれもねっていうのはなんかちょっとって思って、うん、だからどうしてもねそこまでイメージした時は、うん、唯一1個でこれどうですかっていう感じになっちゃうんですよね
いやすごい面白いなと思いました。なんかあまりにも本当にね私が全く望んでいない姿だったんだけどでも説明を聞くうちにほらやっちゃん後ろからもこの椅子このソファーは見えるから見て後ろのデザインがすごく素敵なのとか、あ本当だめちゃくちゃ可愛いこれはねこうなったああなってって言われるともうねそれしかなくなってくるもう私も、うん、私この上に座ってるみたいなね本当にそういうイメージなんかすごい私も不思議なミラクルな状態にハマった感じがあって、ああ
それは嬉しいです ね。
で井田さんがその後にもおっしゃってくれたのがそれまでってなんかもうちょっとパーソナルじゃない人対人じゃない、
うんうんうんうん、
個人じゃなくてなんか誰でも使えるようなところっていうんですかね、なんかそういうお家のデザインが多かったんだけど、私はやっちゃんのお家をやったようにやっぱその人が見えるものをやりたいんだって言って、うんうん、こうそれからまたね、うん、今年もまた熱海ですか。
はい、そうなんですよ。たまたまね、まあ、前からちょっと知ってる方ではありますけども、うんうん、インテリアって時が来ないとお声かけにくいじゃないですか、うんうん、そんないつもいつもね、うんうん、買ったりしてるもんじゃないからね、はい、なんかね中古の熱海のマンションを買ってリフォームをかけてね、うんうん、そこに、まあ、自分がリラックスすることで、うんうん、よりいいものをね自分のやはり提供したい方にできるっていうことから、うんうん、東京からね熱海に移住をね考えてるっていうお話で、その時にはその方はですね、私南仏とかカサブランカとか、うんうん、地の方の雰囲気が大好きで、うんうん、そんな風にしたいんですよね、
うん、
そんな空間ご提案くださいませんかみたいなね、うん、お声掛けがあったんですよ。
もう最高じゃないですか。
すごく嬉しくて、もうね、まだ今ねそのマンションをセレクト中でね、うん、具体の仕事には行ってませんけど、うん、でも昨日もね大詰めでね、うん、締結しそうなとこまで来ましたってご連絡を、うんうん、先方がくださってね、
すごい、
これはただのね、なんていうかなお愛想でお声掛けじゃなくて、う
ん
う
ん、本当にそんなことありえないから大丈夫です、うん、そんなくだらないことは考えないでいいです井田さんらしくないです、
はいね、本当にね嬉しい。そういうふうにイメージを持った方が、うん、でも具体的にやろうとしたら、ね、どうしたらいいかをね知りたいっていう人が一番 ね、はい、うんうん、ね、お役に立てるかなと思います。
ぜひぜひね、もうそういうインテリア小さなことでも、私みたいに本当ソファー一つとかでもどんな小さなことでも相談に乗っていただけるので、井田さんとつながり方は教えてください。あ、どうやって、
はい、
フェイスブックですね。
でいいですね、うん、井田幸恵ってあんまりいないので、はい、多分私出てくる、
井戸の井に田んぼの田、それに幸せ
の枝ですね、木の枝、幸せ、もしかしたらひらがなで井田幸恵かもしれない、まあそんな感じ、
はいはい、にぜひぜひつながってみてください。もう最高のものが手に入ると思いますよ。ではでは、もうあっという間なんですけどね、最後に私のいつも決めてるコーナー、井田さんがやっちゃんを一言で表すとどんな言葉になりますか？
もうね、やっちゃんと言ったらね、勇敢なね、愛の戦士ですよ。
勇敢な愛の戦士、はい、その心は、
はい、もうね、相手がね、一生懸命逃げよう、引こう、ごまかそうってしてもね、逃れがたいとこまでね、グイッグイッグイッとね、壁戸のようにですね、迫ってくれるんですね。そしてベリってね、閉じかかってたなんかね、殻みたいなのをね、破いてくれるんですよ。だけど、破いて終わりだったら、
う
ん、それってちょっと危険な人じゃないですか。
そうですね、やっちゃうね、傷ついて
る、ね、ひど、そのかけらを全部ひどい集めてね、うん、丸くね、抱き留めてくれるんですよね。
すごい、ちょっと私が聞いても感動しちゃいますね。なんかそれ私、井田さんに やりました。
やっちゃんが、それほど私になんていうかな、とんでもないこう、ガチガチ感を、まだ見出されてないのか、追い詰められた感を、体験はまだ一回もしてないですね。
じゃあ私が他の人にしてるの
を、なんとなくお見かけしてるような気はしますね。
そっか、でもそうかもしれないですよね。なんかだから同じなんですよね。井田さんはインテリアでそういうものが降って見えるけど、私はなんか目の前の人が嘘ついてるっていうか、ちょっと逃げてる時に、感じちゃうんですよね、でそれを家っていう風になものがやっぱ流れてくるので、気がついた時には言っている、
迫ってますよね、
迫ってる、なんか今のちょっと分かんないとか言ってやってる。だから結局ね、なんかみんな同じことしてんじゃないのかなって最近思うんですけど、井田さんは井田さんで、インテリアを通じてその人がその人らしく本当の自分として住めるものを提案されていて、はい、私はパートナーシップでそこを、ね、その本当の自分ってもっと可愛いんだよ、もっと優しいんだよっていうのを導いているっていうようなね、結局同じような感じがするんですけど、どうですかね。
本当にそうですね、人ってそういう形でしか人に本当に役に立てないのかもしれない、自分の一番得意なフィルターとかセンサーがあるところを通して、そこのところから目の前の人に、
いやなんかでもすごくいいお仕事ですよね、井田さんのお仕事。
そう思います。住まいって、心許した人しか招きませんよね。
そう、実はね、まだ1分ぐらいあるかな、うちのねマンションの収納がほとんどなかったじゃないですか。で収納がなくって、収納をどうやったらいいかって言って夫といろいろ話してた時に、夫がねちょっとねわけのわかんない提案をし始めたんですよ、どんどんね、いろいろこねくり回しすぎて、でこれはちょっと意味がないっていうのを言い出した時に、でも真っ向から反対すると、私が反対してもちょっとへそ曲げちゃうじゃないですか。その時に井田さんが私の望む通りのことを提案してくれたので、もう本当にこういうふうにプロを使うっていうのってすごくいいよなって思いました。
それは役に立ってたんです ね。そのようにも、
はい、もうでもほんとあっという間に、もっともっと聞きたいんですが、あっという間になっちゃいました。ちょっとジングル挟まずに今日はこのままいきたいと思います。井田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、夫婦円満コンシェルジュ篠原靖子、やっちゃんのピンクの眼鏡をかけるだけ、聞いていただきありがとうございました。ぜひコメントで感想をお知らせくださいね。今日も聞いてくれたあなたのおかげで、やっちゃんは幸せです。ぜひぜひね、井田さんとつながっていただきたいので、依頼がなくてもね、ぜひ Facebook の方で井田幸恵と探してみてください。はい、それではごきげんようなんですが、この後は原真由美ちゃんの気ままなヴィーナスをお楽しみください。それではごきげんよう、バイバイ。愛が止まった。